君は義歌大を知っているか。世界第一線の設備を持ち、数々の発見発明を発表し、研究に成功し失敗し、常に200人の科学者が時代を担うアコードと共に喜び苦しみ生きていることを。そんな城が天白にはある。天白の城。今日も義歌大のすごいを知って、豊橋のことがまた好きになる。
車でも薬でも新型の開発にはシミュレーションのテクノロジーが不可欠です。ものづくりでイニシアチブを取るために、シミュレーションを行う力が求められます。豊橋技術科学大学プレゼンツ天白の城。今日はシミュレーション技術を鍛える心強い相棒、スーパーコンピューターが入ったお話、義歌大理事副学長稲垣康義先生に聞きます。
先ほど稲垣先生に義歌大の大きいパソコンを見せていただいて、ちょっと興奮冷めやらぬ私なんですけれども、あのお部屋があって、部屋の西の面と東の面といっぱいに黒いラックがトントントントンと立っていて、ピカピカ光ってましたね。
そうですね、ちょっとびっくりされましたか。
はい、
はい、
でゴーってすごい音がしてるんですよ。
いや、計算機が計算してる音じゃなくてね、はい、これはね、計算機が冷やしてる空調の音なんですよ。結構大きな音がしましたでしょ。
そうなんですね。冷やさないといけないんですか、コンピューター。
とてもとても冷やさなかったらすぐ壊れちゃいますね。
大変風が吹いて気持ちのいい部屋だったんですけれども、ああいうコンピューターっていうのはもしかして噂に聞くスパコン。
ああそうです、スパコンです。
スーパーコンピューターっていうやつです、
はいはい、
義歌大にあるんですね。
はい、この3月に動き始めました。
入れたばかり。
そうです、まだピカピカです。
義歌大初めてのスパコンなんですか。
そうですね、あの以前にも、うん、その時代その時代のね、はい、それなりのスパコンはあったんだけど、うん、
はい、
今の時代のね、最先端のに並ぶことの、ちょっと並ぶことのできるですね、そういう意味では、はい、初めてですね。
今までもあったけど新しいの買ってもらっちゃったわけ。
ああそうですね、そうですね、
はい、ちょっとなんか新しいパソコン手に入れた高校生みたいな笑顔で。
パソコンじゃない、
パソコンじゃない、
スマホンですよ。
いやでも高校生は高校生でパソコン買ってもらうとワクワクするもんですよ。
はい、そうですね、あの若い先生方ワクワクしてますよ。
そう、スパコンってすごい計算が早いんですよね。
そうですよ、この今入れたですね、はい、スパコンは10の13乗超です。で10テラって言いますけど、10テラの計算をするんです。1秒間に 10×10の12兆。
もう分からないですねという計算をするコンピューターが義歌大が入れている最新のスパコンということなんですけれども、これは何のために入っているんですか。
次世代シミュレーション技術者教育プログラムっていうのをですね、24年度、前年度ですね、出発して、そこでシミュレーション技術者を育成する、そういう目的で教育プログラムを作ると、そのための計算機として入れました。
次世代シミュレーション、
はい、
シミュレーションってよく聞くんですけれども、最近特に聞きますよね。
はい、シミュレーションっていうのは昔から、そういうことはあるんだけど、
はい、
どんどんコンピューターの能力が上がってきて、それで本当に現実のですね、ものに近いですね、はい、いろんな正確な計算で正確に物事を予測できるようになってきてるんですね。で最近その皆さんよく目にするのはですね、はい、津波の予測とかね、
防災、
ね、そう、そういうところでも使われるしね、
はい、
大学でですね、本学で今シミュレーションやろうとしてるのは原子の動きをですね、どんなふうに動くかとかですね、分子がどんなふうにこう形になっていくかとかですね、そういうシミュレーションをするとか、あるいはね、空気の中で煙がどんなふうにね動いていくか、
そういったこともスパコンを使って予測できる。
予測をしようってわけですね。 できる。ただそれが正確かどうかっていうのはね、うん、モデルを作らなきゃいけないわけ。だから本当の現象と本当にある物理的な現象ね、
はい、
目の前にある津波と、うん、それから計算機の中に考えた模型ですね、はい、うん、それとがこう一致してればいいけども、うん、一致してないで困るわけね、
うん、
でそういうことをですね実験で確かめたりすることができるですね、はい、うん、そういうその実験や実習やものを作るというそういうことを理科大はですね皆先生方よくやってるので、計算機だけっていうことじゃなくて、はい、実質的な実態と、うん、それと計算と、
あ、
それをこう突き合わせてですね、
なるほど、
ちゃんとできるか、でそれをですねベリフィケーションとバリデーションっていうんですけど、
英語ですか？
そう英語それでそれは模型が妥当であるかと、適切なモデルになっているかということと、うん、それから計算した結果が正しいかと、
うん、
ちゃんと合ってるかということとですね、はい、2つを検証して、うん、そのシミュレーションっていうのを技術を使うと、で実際は自動車の生産とかですね、うん、物の生産とかいうところでもいっぱい使われてるし、
シミュレーション、
シミュレーション、それから薬を作るときに、うん、その薬の製薬のところでもですね、うん、分子の中のこれがあるとどんなふうにこう動いてて、はい、それがどんな化学反応にですね、うん、影響するかっていうシミュレーションするとかね、
うん、
でそういうところでいろんなところでね、実際の産業界の中で使われ始めて、使わないと世界にハイスピードですね生産できないんですね。
今の新しいタイプの自動車や製薬薬っていうのは、はい、スパコンがシミュレーションやって作ってるんですか？
はい、それがうまくいけばですね非常に早く生産性を上げることができるわけで、
シミュレーションというのはもう莫大な計算が必要なわけですか？
そうです、それはもう大変な大変な大きなね、うん、計算することになります。
僕らのパソコンでは追いつかない。
そういうその並列計算をするわけね。
並列計算、
並列計算っていうと、うん、同時にですね計算機をたくさん動かして、
はい、
それでその計算消した結果をねまとめて目的の計算結果を作り出す。並列計算って言うんだけどパラレルコンピュテーションって、
はい、
でそういうことがその普通のプログラムパソコン使うのとはですね、うん、やっぱり随分違ったテクニックも使わなきゃいけないわけ。
あ、それぞれバラバラで動いてちゃダメで、
はい、
指揮者がいて、はいはい、それに従ってみんな一台一台別々なんだけれども同時に
動くとか、それぞれ計算した結果をうまくまとめて、うんうん、目的の計算結果を導き出すとかね、そういうようなねある高度なテクニックをですね身につけてもらわないといかんわけね、うん、それで本学は高専があるよね。
高等専門学校、
はいはい、そこから入ってくる学生を主としてこう教育して、はい、大学院へこう進学して社会で実際、はい、仕事をしてもらう。でそういうその流れの中でね、
はい、
高専から大学院の博士課程あるいは社会人まで含めてですね、はい、シミュレーション技術を、うん、皆さんに伝えたいし、技術を持つ人を育てたいと。
シミュレーション技術っていうのはスパコンを作る技術というよりもスパコンをじゃあ使いこなす、
使いこなす、そう、シミュレーション技術を使いこなす。でシミュレーションをするためにはね、はい、本当の物理現象がちゃんとわからないといけない、
はい、
で例えば今の津波の話だったら、はい、津波がねどんな風に動くんだっていう、うん、その物理的な現象を理解しなきゃいけない、
うん、
でそのこととそれをどういう計算をすればいいかっていうモデルをして、う
ん、
でモデルを作ったらそのモデルを計算機の中に入れて、うん、計算機で計算できるようにする。
でそうですね、津波計算ソフトが入ってるわけじゃない、じゃない、
はい、
僕らがいろいろ考えてその計算がやれるのはスパコンじゃないといけないっていう、
そう
あくまで道具なわけですね。
だからそういうことがね、うん、できるためにはそのやっぱり本当にちゃんと物理を学び、原理を学びね、
はい、
それからそれをプログラムとして実現する、うんうん、アルゴリズムだとかテクニックだとか、はい、そういうものを学ぶと、
うん、
それで実際にそれが役に立つか、 現実の課題とですね付き合わせて分かるかってこうやるとですね本当に役に立つシミュレーション技術者が育つ。
これからのものづくりに必要な人材っていうのはそれが使いこなせる人間、
はいはい、そういうことが大切になってる時代だと思います。
技科大はそういう人を育てていこうと。
そうです。
コンピューター買ってもらったわけなんですね。
そうです。はい、はい、文部科学省にですね、はい、特別経費としてこのプロジェクトをですね、申請をして、はい、それで、まあ、これは意味のあるですね大切なプロジェクトだということで認めていただいて、で24、25、26、27、28、5年間のプロジェクトとして24年度から、はい、出発したところ。
じゃあ、本当の意味で買ってもらった。
ああ、そうですね。
技科大のお小遣いから買えたわけじゃない。
お小遣い、お小遣いで買えるようなもんじゃない。
そういうものなんですね、はいはい、文部科学省が国もだからすごく期待をしているプロジェクトなんですよね。
そうですね、はいはい、それはね、K っていうコンピューターをですね超大型の並列計算機のですねスパコンを、
K って京都の教科学 K ですね、
はい、それが神戸に作りましたね、国が、はい、でその時もやっぱり使う人を育てなきゃいけない、はい、機械があってもね、役に立たないわけね。そ
う、パソコンうちにあってもパソコン触れる家族がいなかったらもったいないですもん ね、
はい、だからね、そういう使える人をですね育てることっていうのは非常に大事なんですよ、うん、人材育成っていうかね、はい、だから機械を作ることと同時にそれを機械を使いこなすことのできる人をね、はい、育てなきゃいけない。
それ具体的には今年度から例えば技科大に新しいコースを作って育てていくっていう形になるんですか、
は
い
は
い、
だから今のこのシミュレーション教育プログラムというのはですね、はい、どういうふうな講義を取ってどういう実習をやって、うん、どういうソフトを勉強して、はい、それで実際に修士論文とかね、はい、ドクター論文で論文を書いて、うん、それで実際に使うという、うん、そういうことをして、はい、やっぱり人は物事をすることによって育ちますからね。あ、
もうどんどん使っていく
って使って そこで技術を身につける。で、うん、使うことと同時にですねそういうソフトウェアっていうか計算機を動かすためのプログラムですね、はい、ソフトウェアを開発する力を持った人を育てたい。
技科大今5つの K がありますよね、はいはい、それぞれどの K の学生でも、はい、このシミュレーション技術を学んでいくわけですか、
は
い
は
い
は
い、
どの K でもですね希望があれば学べるようなコースにしてあります。で、1K だと機械ですよね、流体の計算があったりですね、
はい、ああ、そうか、シミュレーションですね。
シミュレーションやりますよね、はい、で例えば航空機のですね、うん、飛行機がどんな風にこう早く飛べるかとか、どういう形、羽の形にしたら、はい、効率よく飛べるかとかね。
あ、実際に風洞実験やるっていうよりもコンピューターの中で、
はい、コンピューター風洞って、
コンピューター風洞っていうんですか、はい、
ソフトウェアでね、はい、プログラムで風洞と同じ環境を作り出すわけね。うーん、で電気やなんかだと例えば半導体の結晶が成長するプロセスがどんなふうに結晶が成長していくかとかね、うんうん、回路がどんなふうに回路が動くかとか、はい、あるいは時には人間の脳の神経がどんなふうに反応するかとかね、電気的な信号が伝わるかとかね、
うん、シミュレーションですね。
シミュレーションする。
それをスーパーコンピューターという余裕のあるコンピューターを使って、でどうしたら正確な結果を導き出すシミュレーションができるかっていう勉強を、
はいはいはい、そういうことをできる人材を育てる、うん、あとはその講義をして、
あ、もうシミュレーションの講義というのが、
シミュレーションはどういうふうにするか、シミュレーションのテクニックっていうか、はい、基礎的な技術があるわけ、はい、例えば有限要素法とかね、うん、モンテカルロ法っていうのはこれは計算の仕方。
今この技科大に在籍している学生さんはみんな受けるチャンスがあるわけですか。
はい、希望すれば誰でも、うん、参加できると思います。ただまあね、大変それぞれの学科の忙しいカリキュラムがあるから、うん、はい、そう自由はないんだと、ものすごくしごかれてますからね、うちの学生ちょっとね、ええ、 講義の数が多すぎるぐらい、だと思うので、なかなかですけども、
でもよくご存知ですね、はい、稲垣先生優しいこと言ってますよ学生の皆さんもっと勉強しろっていうおっしゃるのかなと思ったら、理科大生非常に頑張っていると、
そう
その中でさらにこれ勉強しろということは十分厳しいことを言ってるということはお分かりみたいです。
はいはい、
だから別に入学試験を受けるときにシミュレーションのコースを受けようって思って受ける必要はないわけです、
ね、それはいい、そんな必要はないですよ。
どんな分野の人たちも、はいはいはい、せっかくこうやっていいコンピューター入ってるんで、これどんどんシミュレーションの技術を向上させてほしいと。
それぞれの学科にそれぞれね分野でシミュレーションっていうのは必要な技術になってるので、はい、建築系だったらね、建物がね、どうこう地震の時に揺れるかとかね、こんなに揺れるでしょ、揺れ方をちゃんとシミュレーションで計算してみせるとかね、
何でもできそうですけれども、でも何でもできるんですけれども、それを使いこなすには技術が必要だということで、しっかり勉強していただきたいなと思いますね。先ほどちょっと見せていただいた時もコンピューターの前面の方はエアコン効いてますんで非常に涼しいんですが、裏側回ると結構熱い空気がダーッと出てましてね、もうすぐ初めて迎える夏ですけれども、はい、大丈夫ですかね。
大丈夫ですね、まあ、今空調がちゃんと効いてるから大丈夫、空調が止まると大変ですね。
でもコンピューターの回路なんて本当に微弱な電気が通って計算してるんだというイメージがありますけれども、あんだけ熱が出るってことは相当電気使ってる、はい、
もう大変な電気です。今度の計算機入れるのにも新しく電力線を引いて工事をしましたから、
電気工事がいるんですか。
はい、大変です。やっぱりちゃんと冷やさないとね。
あ、冷やすのに電気がいる。
はい、もちろん動かすのに電気がいってるからね、冷やさなきゃいけない、両方
熱が出た分冷やすっていう、
は
い、
人間でもね、一番熱の出てるのは脳なんですよ。
ああ、そうなんですか。
一番脳はエネルギーを消費してるの大きいんですよ。
それ稲垣先生だからじゃ
ん。いやいやいや、皆さんみんなそう
僕らもそうなんですか。
はいはいはい、人間100ワットぐらいあるって、本当かあれだと100ワットぐらいあるって。
そんなに燃費悪いんですか僕ら。
いや、燃費が悪いわけじゃなくて、すごいなんていうのか、こう神経をね、使ってるわけでしょ、脳の神経をね、はい、で働かしてるのに大変なエネルギーがいって、だから酸素が切れて一番最初にダメになるのは脳ですよ。僕は専門家じゃないからあれだけど、これは聞いた話なんだけどね、同じで計算機の中でやっぱり熱がすごく計算すると熱が出るんです、でその熱を冷やしてやらなきゃいけないので、はい、まだうちの今のスパコンはですね、空気で冷やしてますけども、はい、中にはですね水冷式の、計算機もあるんです。チップの真ん中っていうかチップのところに水を通してね、それで水でもって冷やしてるとかね、
涙ぐましい努力をして、
そうしないと熱が取れないんですね。
じゃあコンピューターも高かったですけれども、月々の電気代も、はい、悩ましいところです。
そうですよ、パソコンでもバカにならないんですよ。
そうなんですね、はいはい、あんなの全然電気食わないんだと思ってましたけれども熱の分だけ電気食ってるわけです。これ24時間営業、はい、
そうです。
でエアコンも24時間営業でやってるわけですから、はい、学生さんも寝ずに勉強していただかないといけないですね。
はい、頑張ってください、はい、
先生どうもありがとうございました。
どうも、はい、
天白の城。今
日から使いたい理科大業界用語のコーナー。
恒例、今日から使ってほしい理科大の業界用語のコーナー。理科大に取材に行くと、もう我々文系の人間なんて、まあ一生耳にすることなんてないだろう、謎の専門用語がこう飛び交っているわけです。その意味なんて知ることなく一生を終えるのが普通なんでしょうが、せっかくこういう機会があります、知らないよりは知っておきたいな思って、毎度毎度その週にお話を聞いた先生に一つ専門用語をピックアップしてもらって、一体それって何なのかシュールに教えてもらっています。それが今日から使ってほしい理科大の業界用語のコーナーです。さて今日お話を聞きました稲垣先生の業界用語は
VV。 VV っていうのはですね、バリデーション&ベリフィケーションという英語のですね、 V と V を取って VV と言いますが、これは実際シミュレーションプログラムを開発してそれを使おうということを考えるときにモデルを作る、それでそのモデルが妥当でですね、実際の具体的な現実の現象を適切にモデル化しているかどうかということ、そしてその計算した結果がですね、正しく計算ができているかどうかということを検証すると、この妥当性のですね、を示すことと、それからその、正当な計算結果であるということをきちんと示すこと、この2つをですねすることによってシミュレーションの結果がですね役に立つ結果として我々が使うことができるわけで、シミュレーションを本当に使うということを考えたときに、このバリデーションなんでベリフィケーションということは常に大切に考えてチェックをして、そのことを検証しなければならない。
今年もロボコンの季節がやってきました。ロボコン、 NHK が主催する大学ロボコン2013です。もちろん今年も技科大参戦します。ロボコンは誰でも出られるわけじゃありません。予選審査を勝ち抜いた21チームが晴れの舞台に臨みます。ただ技科大は過去6回の優勝経験もあってシード扱いで、審査はパスしての出場です。そういうシードの大学が全国7大学ありますが、豊橋の技科大もそのうちの1校なんですね。さてその全国大会は明日6月9日の日曜日お昼1時スタートです。会場は東京です。東京渋谷のオリンピック記念青少年総合センターです。ロボコンは毎年違う競技に挑戦することになりますけれども、今年のゲームはグリーンプラネットというゲームです。今年もチームは2台のロボット、手動ロボットと自動ロボットを作ることになります。そして地球をイメージしたフィールドに木の葉を置いたりして、最後に各チーム自作の苗木をピョーンと飛ばして月まで届いたらグリーンプラネット達成となるっていうルールです。制限時間は3分。今年は一体どんなロボットが登場してくれるでしょうか。そして技科大のチーム豊橋ロボコンズは優勝できるんでしょうか。ちなみに過去6回優勝している技科大豊橋ロボコンズですが、昨年は東大のチームが勝っています。明日の大会は東京でやりますが、後日 NHK テレビで放送されます。放送は来月です。7月の15日月曜日ですが祝日です。午前11時から12時までの1時間、地上波 NHK 総合チャンネルで放送されます。明日の大会で優勝すれば次は世界大会です。豊橋ロボコンズは世界大会に出場することになります。世界大会は今年は8月18日ベトナムダナンで行われます。技科大。今時どんな家電でも LSI 使ってるんじゃないでしょうか。つまりいい LSI を作ればいい製品が作れるわけです。いい LSI を作りたい。いい LSI ってどんなかな、こんなかなと思って作ってみるなんてことがなかなかできないのが LSI。 ところが技科大ではできちゃうんです。技科大の中には LSI 工場があって、設計から製品まで一箇所でできちゃうんです。そんなことができる大学は他に聞いたことがありません。少なくともここ日本じゃ豊橋だけ、技科大だけです。次週6月15日の天白の城は渡辺芳生 LSI 工場を見学してきます。白い靴、白い服、白い帽子をかぶってエレクトロニクス先端融合研究所 赤井大輔先生に案内してもらってきます。お楽しみに。